預かるよな。
プロジェクトワンサイズオリジナルソングらしさ、 iTunes ストア、 Apple Music、 Google Play Music、 LINE Music、 レコチョク、 music.jp など各種音楽配信サービスでの取り扱いはもちろん、 Amazon デジタルミュージックでは CD も発売中。あなたに寄り添う僕らの歌をめっちゃ聴いてもらえたら嬉しいな。
アルビノエンターテイナー笠谷浩二です。
あんこ大好き声優平井雅之です。
ちょっとね、
何、
まあ気分転換的なこともあるんだけど、
うん、
あ、まあ実際には必要に追われてというか、
うん、
財布をね、お財布を新しくしたの。
おう。
それで、まあその必要だったポイントとしては、
うん、
あの前使ってた、まあその前、だからその新しくなる前の、
うん、
まあ、一番最近使ってたやつが長財布でね、
うん、
まあなんかこう長財布をペロンと開くと、
うん、
中央部分にジッパーのついた、小銭入れゾーンがあって、
はいはい、
で、まあ、あの、お札は折り曲げずにまっすぐ入るぐらいの、
うん、
そういう長財布だったんだけど、うん、
よくある感じの、ね、
そうそう、うん、その小銭を入れる部分が、まあ、布だったわけね、
うん、
小銭を入れる部分が布、
うん、
その布が結構擦れて破けちゃって、
え
で小銭を入れてると、小銭を入れているところから小銭じゃないエリアに小銭が出ちゃうぐらいになっちゃう。
内側の分けてるところが擦り切れちゃったのね。
そのね、うん、なんていうんだよ、だからこうまず川で、
うん、
まあ本当の川なのかどうか知りませんけど、あの川で
人工、
まあ、袋状になってるじゃん、
うん、
その袋状の真ん中に、まあ、町のね真ん中らへんに、うん、布の袋がこう挟まってるというかついてる感じです、はい
は
い、
うん、
その袋、小銭を入れる袋の両サイドはまた別のものが入るエリアなわけね、
うん、
でまあそういうところでさ、その布袋、小銭袋が破けちゃってて、
うん、
まあなんとかかんとかやってたんだけど、
うん、
なんか気分も変えたいし、
うん、
あとなんか一部では、あの長財布ってなんか思ってるよりも別にかっこよくもないよっていう説が一部であってさ。だからほら僕ら、なんて言うんだろう。この感覚的なものってもうそんなに話せないけど、なんか、あ、まあ少なくともさ、ちっちゃい頃持ってた、
うん、
あの、なんか大事な部分が全部マジックテープで閉じてある子供財布みたいなのよりは、あの、なんか、なんかね、合皮だろうとなんだろうと、
うん、
革っぽい財布の方が、ちょっとお兄さんっぽいじゃん。
うん、
ちょっとお兄さんっぽいね。
うん、
で、あと、その、カードとか、まあ、ポイントカード、もう9割9分ポイントカード系なんだけど、でも、カードとかが多くなってくると、それカードとかがいっぱい入るお財布の方が、まあ、少し大人っぽいよね。
うん、
で、またなんか、それがまたしばらくすると、なんだろうね、まあ、スーツ着たりするとさ、
うん、
あの膨らみとかがちょっと気になるから、
うん、
長財布にしてこう薄く広くというか、
うん、
平べったい感じの方がなんかいいなって思って、
スマートにね、
そう、
うん、
で長財布の方がなんか大人っぽいかなって思ったりして、
うん、
なんかなんとなくその感覚でわーってなんかなっていくじゃん、
うん、
だけどその感覚を持ってる人もみんながみんなじゃないらしくて、
うん、
全然長財布とかズボンに入んないし嫌っていう人もいて、
うん、
まあそれもそれで確かにそうですねって思って、
うんう
ん、でなんかあとそれでまあなんかいい感じの財布ないかなと思って見てたの、
うん、
したらあのアマゾンでね、まあ、あんまよくわからないけど1万7000円ぐらいのが3000円ぐらいになってたんだよ。
だいぶ安いね。お
う。まあなんか理由があるのかなんか知りませんけど、あ、なんか、最初にこう、ああ、3000円ぐらい、まあ3000円ぐらいだったらいいなって思って、
うん、
自分で買うし、その別になんか、 僕そんなに高いものが欲しいっていう感じじゃないから、
うん、
3000円ぐらいでそのまあカードいっぱい入るのかもしれないし、
うん、
別にいいなと思って、でそれはその2つ折り長財布も2つ折りっちゃ2つ折りなんだけど、まあね、っていうのこう、うん、
あの四角の、
ね、お札部分が2つ折られるタイプっていうさ、
うん、
そのまあ2つ折りのやつで3000円ぐらいかって、まあ別に長財布じゃなきゃ嫌だってこともないしって思って、うん、3000円ぐらいかって思って見てたら、まあ、なんか値下げみたいなの書いてあって、値下げなんだっつって、元いくらかなって言ったらなんか1万7000円ぐらいだから、
うん、
まあね、売れないから下がってんのか、なんかね、もういろんな、なんか売れない理由があるのか、なんかわかんないなって。なんかわかんないけど安くなってんな。うん、そして、なんか見た目も悪くなさそうって思って、買ったんです。
うん、
お、あれ僕、何か話したかったわけじゃなくて、そんなこんなで財布新しくしたんだっていう話です。
ああ、そう。よかったね。
そうそうそう。うん、でもなんか、二つ折りでも別にいいじゃんって今も思ってる。
うん、
で今、今回買ったのが二つ折りで、
うん、
で、カード、とにかくカード入れはまあいっぱいある。
うん、
カード入れがいっぱいある。
カードポケットが。
そうそうそう。
いっぱいね。
そうそう、カードポケットがいっぱいある。
うん、
で、ふーんっていう感じで、
うん、
で、一個前に使ってたのがその長財布で、
うん、
で、もう一個前が、もう一個前、もうまた二つ折りだったんだけど、
うん、
真ん中にあの IC カード入れみたいなのがついてるやつで、
へ
ー、今結構多いと思うんだけど、あの、こう、二つ折りを開くと、なんていうの？冊子状にさ、
うん、
4ページ分がこう、な、閉じられてる感じでさ、
はいはいはい、
開くと、1ページ、2ページ、もう一回こう、めくれて、3ページ4ページがあるみたいな、
うん、
でその4ページ部分がまあ小銭入れみたいなさ、
うん、
そういう感じのその真ん中の部分に、こうスライドできるカードホルダーみたいなのがあって、
うん、
で、まあ、そこにスイカなりパスモなりね、
うん、
イコかなりなんかいろいろな IC カード入れたりして、そう、うん、使っている人がいるようなそういう財布に確か真ん中に、その僕はタスポを入れてて、でまあタバコを買うときにね、その財布をこうそのまんま自販機にピッてかざせるみたいな、
うん、
そういうまあ使い方をしている、そういう二つ折りだったわけです。
うん、
でまあなんやかんやって今回また二つ折りに戻りましたけど、
うん、
まあ、特に問題なくやってますっていう話です。
うん、そうな。
最近買ったものについてね、
うん、
今お話しさせていただきましたけど、
はいはい、そうですね。
そうですね。
僕も。あ、でも財布に関しては今年？
お？
今年？ん？
ん？
あれ？いつだっけ？
え？知りません。
でもまた長財布から長財布に移行しましてね。
ああ。
10年以上使ってた財布から新しいのに変えましたからね。
うん、まあそのあれさ、うん、その財布ってさ。まあ、ジンクス的なやつだけどさ、
うん、
なんか人からもらうといいって言うじゃない。
あ、そうなの？
そうそうそう。
うん、
だからなんかね、なんか次は、彼女かなんかからプレゼントされたいな。
あ、そう。そうか、う
ん。はい。なんかね、うん、前回財布買ったっていうか手に入れた時も、
うん、
その親にね、
うん、
なんか必要なものあるかみたいなこと言われて、
うん、
ねえよって言ってたんだけど、
うん、
あ、でも財布は変えたいなと思ってて、財布って人からもらうといいって言うから、うん、じゃあ財布を買ってって言って、
うん、
親から財布を。
いや、もらってるじゃん。
買ってもらったんだけど、なんかそれもなんかすごいこじつけというか、なんか僕がなんか、なんかさ、やらせみたいな感じなんだよね。
そんな。
なんかさ、その、まあ、これも、なんていうんだろう、こう、古臭い、なんかね、そういう迷信的なものなのかもしれないけど、
うん、
時計、高い時計とかも、
うん、
なんか先輩とかからもらうのが、なんかいいみたいな、そういう、なんかそういう感じ、いいものって、譲り受けると、なんかその思いも込みで譲り受けるんだみたいな、なんかそういう考え方があるみたいなんですよ。
うん、
で、お財布とかも、なんかその、まあ、芸人とかだとね、売れてる先輩からお財布もらって、
うん、
自分もそんくらいこう、 そのくらい お財布にお金が入ってくるぐらい売れたいとか、
ああ
そういう思いを継承するみたいな、
うん、
なんかそういう感じのがあるらしい。思いの継承という文化的な考え方が、うん、すげえ言葉をこねくり回したけど一個も正しい確実なものがない。
あれなんとなく
まあでもまあそういうのがあるみたいなね、うん、だからその本当もうだから僕はそのもう次財布を買えるときはもうなんか愛というものを受け取る感じで女の子から財布をもらったりしたいな、うん、そうだ今すごい勢いと大きな声で言い切ったけど、
うん、
中身なかったね。
そうね、財布買いましたっていうこと
だ
った
よ
ね。
そうそうそう、僕の財布にも中身がない、うん、ということで今回もね、中身があるのかないのか分かりませんけど本編に入っていきたいと思います。それでは今回も参りましょう。
ワン、ツー、ワン、ツー、スリー。
プロジェクトワンサイズ三色どんぶり。どうも。お財布とかを選ぶときも割とシンプルだけど色合いが可愛いみたいな、なんかそういう感じのものが好きです。アルビノエンターテイナー加瀬浩二です。今回もよろしくお願いします。
こんにちは。財布選ぶときはそうですね、やっぱり使い勝手と持ち運びの良さですかね。あんこ大好き声優平井正幸です。
あ、まあ、使い勝手と持ち運びやすさでいうとやっぱ風呂敷がいいんじゃない、
う
ん、
ああそうね、こうあの
どんな形にでも、ね、うん、なんでほっかぶりにするんだよ。違うよ、
歩き足差し足忍
び足、ね、違うよ。
え
もう、もうなんかネタというか思いつきが渋滞したからダメ、これもう交通事故になっちゃったからもうダメ。
この番組はアルビノエンターテイナー粕谷浩二とあんこ大好き声優平井正幸が展開する異色のユニットプロジェクトワンサイズがそれぞれの旨味を発揮するべく雑談したり告知をしたり時には真剣に語り合ったりしながらそれぞれ広がり続ける新しい味の変化を楽しんでいただくトーク番組です。
さてそれでは今回なんと、はい、なんと
なんと
なんと、
うん、
なんと
お
北斗
生徒、
いやなんと
ええ
ー、メッセージをいただいておりますので読んでいきたいと思いますよ。小森さんからいただきました。
ありがとうございます。
笠谷さん、平井さん、こんにちは。
こんにちは。
初めてメッセージを送らせていただきます。
はい。
平井さん、お誕生日おめでとうございます。
ありがとうございます。フライングですけどありがとうございます、
ね、
だいぶはい、
ね、くね
嬉しいです
くね
え
く
く
ね、
うん、
平井さんが楽しそうな姿を見て元気をもらって、舞台を見て勇気をもらって、私もお仕事頑張ろうって気持ちになります。平井さんや他の人から見たら小さなことでも私にとっては生きる原動力です。
おお、
いつもありがとうございます。
いや、こちらこそありがとうございます。
36歳の平井さんが毎日素敵な日を過ごせますように。そして平井さん、
はい、
何ですか今の間は。
何ですか。
そして平井さん、
はい、
11月の眼球期間行きます。
あ、ありがとうございます。
私も怖いのは苦手ですが原作も読んだし手加減なしの舞台を心待ちにしていますね。
おっす。
手加減なし、
手加減なし、
手加減なし。
えそこそこ、うん、
あのね、
そう、
あのね、
うん、
なんだっけ、あんだっけ、あの、あ、ま、あ、ご、ご、ご、僕、
あ、交通渋滞、交通渋滞。
交通渋滞というか、あの、全然思い出せなかったから、今、まあ。話したいことが全然出てこないおじさん現象できちゃったから、ちょっともう今のはなしにしたいと思うけど。はい、笠谷さん、いつもポッドキャストの更新ありがとうございます。そうやろ。
今のマナーに。
読みながらコメント考えるのもなかなかあれだよね。
そうね。
三色丼ぶりは仕事へ行く前や筋トレ中の BGM として聞いて、綺麗になろう、可愛くなろうって頑張ってます、
うん、
でも毎回聞いてるのにメッセージ送れなくてごめんなさい。これからもお二人の活躍を応援してますということでいただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます、
はい、
綺麗に可愛くなってね。
え、
うん、
うん、
僕も綺麗に可愛くなっていくように頑張りたいと思います、う
ん、僕も綺麗に可愛くなっていきます。
平井さんはいいよ。
え、可愛いから。
そう、もう十分綺麗で可愛いから。
うふ、
はあ、それで
ため息かよ。ため息かよ。
そんなわけでね、うん、応援してもらいながらねやっていきたいと思いますけどね、うん、
はい、
もう一つメッセージいただきましたので、
お願いします。
いただきましたので、
はい、
読んでいきたいと思いますよ。いつもありがとうございます。まゆみんさんからです。
ありがとうございます。
笠谷さん、平井さん、こんにちは。
こんにちは。
私は、笠谷さんが短髪になってからというもの、ツイッター等で笠谷さんの写真を拝見するたびに、もやっとしていました。
お？
原因は、わかりませんでした。
うん。
別に嫌な感覚ではありませんでしたが、なんだか胸がざわついていました。考えても考えても思い当たりません。でも、ついに、前回の配信を聞いて、判明いたしました！
え？何やって？
カセヤさんの頭をなでなでしてみたい！
あ
ー！長さといい、白さといい、カセヤさんの言うぬいぐるみ感があって、触ってみたいという欲望でうずうずしていたのだと思います。
あー、なるほどですね。
私の感覚っておかしいですか？
読み方がおかしい。
カセヤさんは坊主にされてから周りの人たちに触られることが増えたりしていませんか？少し前のもやっと感は解消されましたが、今度は私の感覚がどうなんだろうと疑問に思い始め、もやもやしています。同じな感覚の方はいるのでしょうか？ということで、
うん、
いただきましてね。とりあえず僕がね、その、まあ、ぬいぐるみ感あるなとかを実感しながら、
うんうん、
まあ、自分でこう、朝とか、こう、わさわさして、こう、感触は確かめてるんですけど、
うん、
何せね、ほら、僕、最近、人と会ってないから、
あの、
僕の周りの人が、どう思ってるのか、あんまよくわかりません。
そう。
あ、まあ、でも、本当ぬいぐるみ感あるよね。
うん、
僕だったら、ああ、触りたいって思うと思う。
うん、
っていうことしか言えないですよね。で結局ね、僕を目の前にしている平井さんに聞きたくないし、なんか、
うん、
僕の頭が
これで、ね、
わさわさしたいとかっつって、
うん、
いやでも、あ、でもでもさ、
うん、
僕らほら大人だし、
うん、
僕らがやってるの今このラジオパーソナリティだからさ、
うん、
やっぱこれはあの聞いてくれてるファンのことも考えながら、
うん、
ちゃんとそういうやり取りもやっといた方がいいのかもしれないよ。
そうね、
僕らなんかそのね、ちゃんとなんていうか、こういうラジオやってるんだっていうさ、
うん、
そういう意識を持ってやった方がいいと思うんだ。
さあやってまいりましたよ。こう手がカスヤの頭にわさわさわさわさわさ。
ちょっと待って、ちょっと待って。どういうこと、どういうこと。それどういうこと、それどういうこと。
実際こう触ってみてどうかなっていう。わさわさわさわさわさ。
ああ、そこまで言ったのね。あ、違くて違くて違くて
違う。
違くて、なんかそのさ、僕もほら男性声優のラジオとかも、まあ、ちょこちょこ聞いたりしててさ、で、その、なんかその、どう思う？なんか、撫でてみたい？とかっつって、
うん、
で、そのなんかいろんなパターンがあるわけですよ、返しとかにもね。なんか、だからそういうのも、その、聞いているさ、女子リスナーたちも、うん、なんかその、イチャイチャ感があって、ひゃーって言う人もいるし、
うん、
なんか、やだ、気持ち悪いな、みたいな、
うん、
その男同士のなんか、なんかツンデレ系の、こう、なんか、なんていうのこう、うん、そういうやり合いとかも、なんか、ぬふふって思ったりして聞いてくれる人とか、うん、いろんなパターンがあるから、うん、だから、その、撫でてみたいみたいなやりとりをやってみようかなっていう話をしようと思ったの。
ああ、そっちね。
なんか、急になんか、深夜の童貞リスナーに向けてやっている芸人ラジオみたいな、なんか、急によくわからない展開始まっちゃったから、ちょっとどうしたどうしたみたいに僕は今混乱してしまったけど。
ちょっと見切り発車しちゃった。
そう。まだ、みこすり半で出ちゃった感じになっちゃったから、早いと思って、まだそこまで行ったと思ってなかったってい
う。あ、そうか。
そう。
実況中継かなって思って。
そう。だから、ちょっと、どうする？
ああ、まあ、それもね。
そう、だからね、その僕とか平井さんがどうこうはもうじゃあ、まあ、いいや。どっかやっちゃってて。
あら。
で、まあ、その、ね、リスナーさんとか、僕らのことを見ているファンの別の方がどう思ってるのかは、まあ、確かに聞いてみたいなと思いますね。
うん。
そう、僕だったら、なんか、撫でてみたいな、こう、毛質、なんかこう、
うん、
いわゆる、もふもふわしゃわしゃ感やってみてえなって思うけど、
うん、
僕が僕のことをどう思っててもなんかどうにも何の参考レポートにもならないから 僕は思うけど、
うん、
その他のリスナーの人もね、あのなんかわしゃわしゃもふもふしてみたいと思うのかどうかは、
うん、
どうなんだろうね。まあどうしようかね、うん、じゃあなんか暇つぶしにツイッターアンケートでもやってみようかね、うん、なんか
そう、ね、
でも気持ち悪いね、恥ずかしいね、なんか、ね、僕が自撮りの写真あげて、うん、もふもふしたいってやだな あ、じゃあじゃあじゃあ、あの僕のいつもの、
うん、
あのポッドキャスト更新しましたっていうツイートがあるじゃないですか、
うん、
で今回もそのポッドキャスト更新しましたみたいなツイートがを上げていると思うので、
うん、
それにあのなんかなんて言うんだろう、リプライみたいな形であのなんかそういう粕谷さんしたいですとか
お
私は別にしたくないですとか、
お
それなんか
何を
いやモフモフモフとかワシャワシャとかね、
うん、
っていうのを書いてもらったらどうかなって思ったけど、
うん、
あもうそれも分かりませんね。だからまあなんかちょっとどっかで、うん、どっかであの確認するところがあったら確認してみてください。そうこのまゆみんさんがね、うん、その私の感覚っておかしいかな
言い方言い方そんなまゆみんさんそんな言い方じゃない
そうあれなんかその私はなんかなでなでしたいって思ったけどおかしいのかな、うん、普通みたいのがちょっと確認のしようがないので、
うん、
まあなんかいずれどこかで何かしらの形で確認できたらなと思います。
うん、
はい
はい、
ちょっと今のところツイッターでやるのもそれはそれでなんか変だなって思ったからちょっと答えが見つからなかったけど、
うん、
あだからそのまゆみんさんと何かしらでつながってる人はあのこの前のポッドキャスト聞いたみたいな、あの私はそう思うよ、私はしたい、私はしたい笠谷さんととか
直で
私は特にしたいと思わなかったよとか、
うん、
そういうの話し合ってもらってもいいかな。
あ、そう、そんな、
いやだからなんかちょっとその、
うん、
この僕らがもらった疑問だけど僕らが答えを返せないからどうしたらいいか分かんなくてね。
そうね、
うん、どうする？
うん、どうしようかね。
つうかさ、
とりあえず、
つうかさ、うん、あ、まあ、僕今すげえ楽しかったなってここまでの話をね、うん、思い返してすごい楽しくワクワクしながら話してたじゃん僕、
うん、
すごい楽しく話せたなって思ったけど、
うん、
ふとなんか我に返ったら、
うん、
平井さんすげえ興味なくない？
そんなことないよ。
すげえ興味なくない？
そんなことないよ。
途中から、うん、あ別にもうどうでもいいからその話終わってくれよみたいな顔してない？
そんなことないですよ。興味は半分ぐらいかな。
それはもう半分もないだろう。カスヤがどういう風に話を終わらせるのかなぐらいしかないだろう。うんじゃないよ。黙って首を縦に振るんじゃないよ。そんなわけでね、
うん、
まああのもう、坊主、まあ丸刈り坊主にしてから1ヶ月以上経ちましてね、
うん、
結構のあのつむじが出てきました。
お、つむじが、
はい、あの球体みたいになってたのから毛の流れがだんだん生まれてきて、
うん、
つむじが確認できました。
つむじ発生、
私の頭につむじを確認できましたので、うん、まあ、このまま伸ばしていってね、多分ね毛質は変わってないと思う。あ、でもどうなんだろうね、
くるくるになるのかな。
なんかそのあるじゃん、坊主にしてから毛質が変わった人もいるっていうし、
うん、
ほら僕あの坊主、丸刈り坊主にしたまあ、直後2、3週間ぐらいでタバコを1回やめてるから、
うん、
ちょっとなんかその細胞的に何かなったかもしれないね。
逆に健康的な髪が生えてくる？
まあなんか分かんないけど、
ツヤツヤになる？
分かんないけど、
分かんないよね、
まだ分かんないね、うん、あ、ごめん、
うん、
また
分かんないか、
答えられない話に答えられない話かぶしてた。ごめんね、ごめんね。
大丈夫です。
なので、
うん、
分かってる話をします。
はい。
分かってる話をしておきます、
うん、
あのねちょっと正確じゃないんだけど、
うん、
あの少なくとも次回配信までには 次回配信までには、
うん、
あのちょっと一個僕が関わったあれが出てます。なんていうんだ、あのね、
あれが出て
る、これ前から思ってんだけどね、うん、新聞って告知しにくい。
あ、新聞が出るの？
あのね、新聞の記事に、
うん、
ちょっと今回はまたあの記者さんが面白い企画として練ってくれて、
うん、
まあ、僕のすごいファンなら割と察せると思うけど、察せるかもしれないけど一応名言は避けますけど、あの登録者100万人ぐらいの YouTuber さんとちょっと対談をしたんですよ。
へ
え。それで、
うん、
その対談、まあ、内容とかを、まあそのね、まとめて、記者さんがまとめて新聞と、うん、まあ、あと多分ウェブニュース的にも出て、
うん、
で、その YouTuber さん側は YouTube 動画として多分その対談風景をまとめてこう上げると思うんですよ。
うん、
で、そんな感じであるんですけど、あの新聞メインの企画軸って、
うん、
なんて言うんだろう、別にダメじゃないんだけど、あのね、テレビよりも、なんて言うんだろう、日付とかが確定しなさすぎて事前に言えないの。
あ、そうなの？
うん、テレビとかの方がまだ、ギリギリに決定して、まあ、本当に直前で亡くなる可能性もなくはないけど、
うん、
ギリギリに決定したら言っていいですよとか、結構確定はできたりするんだけど、うん、新聞とかの方が、本当になんかわかんない。それが、記者さんでもあるし、新聞社そのものでもあるし、いろいろな要素があるんだけど、なんかね、
うん、
その、詳しくわかんないみたいな感じなんだよ。
うん、
で、しかも新聞だから、少なくとも紙面の新聞は新聞なので、
うん、
出た後から入手するのってみんなあんまり方法知らないじゃん。
まあ確かにね、
実際は図書館に行ったらアーカイブが見れたりとか、
うん、
まあ、あとその新聞の配達所とかまたは新聞社に何月何日の朝刊なり夕刊なりくださいって言えば余ってる分は変えたりするんだけど、
うん、
そんなみんなそんな入手の仕方知らないじゃん、
うん、
だから新聞に出ましたって言った後に見てもらう確率が割と少なくて、新聞って告知がすげえしづらいんだよ、
う
ん、
たまたま撮ってるか、まあ、ああ、まだ間に合うか、みたいな感じになっ
ちゃうよね。そうそうそう。そうそう。うん、そう。僕はなんか、出たってなったら、できるだけ早く、今日の朝刊出たらしいですよ、とかっていうようにはするけど、うん、してるんだけど、
うん、
なんかみんなね、あーみたいになりやすい。特にね、今のもうほ
ん
と10代20代とかで言ったら、新聞紙っていうものにほぼ触れずにいてる人もかなり多いから、
うん、
なんて言うんだろうね、そのヤフーニュースとかに転載引用されればそっちでは見るけど、
うん、
新聞紙自体は知らんがなみたいなことが結構あって、なんともね、
うん、
難しい。まあ、ちょっと僕の愚痴でもない、なんか考察、なんて言うんだろうな、うん、まあ、思いがちょっと先行して長くなりましたけど、
うん、
そんなわけで、その次回のポッドキャスト配信までの、まあ、感覚的にはこの1週間ぐらいの間ぐらいで、
うん、
ちょっと僕が対談、とある YouTuber さんと対談したやつが、新聞だったり、ネットニュースだったり、で、その YouTuber さんの動画だったりで、ちょっと上がって、で、多分、僕はなんか、その、なるべく落ち着いていようとは思ってますけど、良くも悪くもいろんな反響なり反応なり動きがあって、僕もちょっとファタファタファタファタってファタファタファタってなると思うんで、見守っておいてください。
はい。
結局さ、その分か 分かんない話ばっかりしたね、じゃあ分かる話をしますって言ったところで、うん、分かり度合いがまだ薄い
ふわっと、うん、してるけど、
でも、まあ、難しいんだもんなっていうのを、まあね、なかなか、うん、
分かる、
うん、でもまあ出るから、それだけはもう確実に決まっていることだから、
うんうん、
出ますから、あのそこをうまくキャッチしてもらえたら嬉しいなと思っておりますよ、
うん。
さあ、そんなわけでね、今回もお送りしてきましたけど、あと何か言いたいことありますか？
言いたいこと、うん、そうですね、うん、あの引き続き11月の眼球期間再生の朗読公演、ぜひぜひ見に来てくださいね。
でもこの今9月1日段階では1回予約は止まってんの？
そうですね。
で、なので一般発売待ちか。
そう、9月15日から一般発売開始ですので、うん、ぜひぜひ。
そうだね、そうそう、あの、うん、前回も言った通り、その事前予約にほぼ力を注ぎ切ってるから、
うん、
あの改めて考えると11月かという
そう結構ね、
はあって思っちゃいましたけどね。
でもあっという間だから、もう本当に
そうそうそう、うん、であとはもう前も言いましたけど、
うん、
まあ、事前予約とかでほとんど売れちゃってるだろうと思うんです、僕は、
うん、
あの少なくとも興行主的にはそういうプランでやってるはずですから、
うん、
なので、これから行こうと思ったらもうその一般発売予約開始の時とかにもうさっと予約しちゃった方が、
うん、
あの10月ぐらいで全席埋まってる、でもうそう10月段階でね、何席あとこうな補助席的なものを開放しようかみたいな、そんぐらいに多分なっているべきことだろうと思っていますので、うん、早いのがいいよ。
そうね。
早くていいよっていう感じ。
うん、予定早めに。
そうそう。
決めていただければ。
そうそう、早く入れておいた方がいいんじゃないって思うよ。
うん。
そう。
どうぞよろしくです。
ああ、よかったよかった。僕はあのね、まだ、今まだあの古くなってないと思うから言うけど、うん、火曜日だから、
シェイク。
28日 ?8 月28日、
うん、
かなんかの、サマーズ・ミムラのオールナイト・ニッポンを聞いたんですよ。
うん、
まあね、いいな、やっぱりね、サマーズ・ミムラ・マサカズ、すごくいい、
うん、
大好きって思って、
うん。
で、やっぱりその、ラジオで喋る、この空気感、芸人さん、すごくいいって思ってさ。
うん、
で、やっぱ、こういう風になれたらなって、今も気持ちとしては思ってるから、
うん、
だからやっぱね、あのちょいちょい下ネタかもと思うようなことを挟んでいきたい
あ、そういう感じ、
うん、そういう感じ、ね、そういう感じのことを思いながら今回も終わっていきたいと思います。
はいはい、
いいですか。
うん、いいですよ。
じゃあ今回もみんなが気づいたかどうかわからないけど、うっすら下ネタを入れてお送りしてまいりました三色丼。そろそろエンディングのお時間です。
プロジェクトワンサイズのポッドキャストは毎月1日、11日、21日の3回、それぞれトーク番組と合わせてオーディオドラマを配信しながら、31日にはおまけ配信をしております。番組では皆さんからのご意見、ご感想、疑問や質問などなど随時お待ちしております。メール投稿フォームからお気軽にどうぞ。
プロジェクトワンサイズのウェブサイトは www.onesize.info です。それぞれのツイッターやブログ、あとちょこっと新しくした画像ギャラリーとかいろいろ合わせてご覧くださいませ。次回の配信は9月11日火曜日です。以上、今回のお相手も、
ヒレがちょこっとだけ出演している、アニメ映画アラーニの虫かご、シネリーブル池袋で絶賛上映中なんですけど、あの間もなく名古屋の方でも上映開始されるんですね。
お
で、そちらもぜひ
の
合わせてよろしくお願いします。
い
告知がタイミングが、
うん、
やっぱり分かんない平山聖輝と、
マジかよまあ本当ね、さっき僕告知しちゃったんだけど、あ、気分転換に一個プロダクションに応募しました。
お
それもそれで、またなんか変化があったら面白いね。わかんないけどね。アルビノエンターテイナー笠谷浩二でした。それでは皆さん、また次回、
ワンのつく日はワンサイズポッドキャスト、
さよなら、
バイバイ。
見つかるかな 自分らしさだなんて、自分らしさだなんて、自分らしくだなんて。